おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
出てきたライバル萩本欽一金どこに対してドリフは志村健という新しいキャラクターが見つけた東村山温度という突破口を元にして、美術なんかにもお金をかけて、そのお金をかけたセットがセットの上をエンジン吹かして思いっきりジャンプし下に落ちるっていう。
危ないですよね。
落ちると同時に周り舞台が回り次へ転換。わずかこの間数秒なんです
って。すごいな。
この数秒に命をかけたっていう。さ、下でドリフがいるわけで、相当運動神経ないと。
はい、
で、なんと、この頃の値段、だと思いますが、言いますね。この頃の値段ですが、ドリフの美術費、舞台セット代、1回800万。年間で美術費だけで4億円。
はい、
本番のスタッフ、200人。
すごい。
美術スタッフだけで45人いた。で、セットチェンジは全部手、人間の手。で、このセットの面白さを仕掛けでやるために研究したんだって。歌舞伎からディズニーランドまで、とにかくドリフでできるものはないかと。で、一部スタッフはドリフが終わると、成田直行なんだって、
はい、
ラスベガス、
ショ
ーの見学とその仕掛けの買い付け
は、
ここまで研鑽を積んでキントンとの戦いに臨んだという。しかし一番重大なことは、このセットよりも何よりも重大なのは志村健なんですよ、
はい、
点々とその会場を移す全員集合でありますが、1976年7月、東村山温度の大ヒットで、人気絶頂の時にやった会館が、東村山体育館。
おー。
凱旋ですね、志村健にとっては。
はい。
志村が出ただけで会場割れんばかりの歓声拍手笑い。つまり、ドリフの主役は、加藤茶から志村健になっていたという。もはや、イカリアでもなく、加藤茶でもなく、ドリフの真ん中は、志村健。
はい。
イカリアが持っていたパターンは、4人が1人に対抗していくというギャグ。志村、誰とも組まない。
はい。
その中で子供が飛びついたのが、志村1人であるバカ殿様。
うわぁ、そうか。
あの強烈キャラだよな。
はい。
そして、仕掛けコントの金田一耕助。これ、あの、八つ赤村が大ヒットした時
だ。
これ、夏場に志村が真っ暗な闇の中を金田一耕助の格好して歩くんですよ。
はい。
そしたら、お化け屋敷の中に迷い込んだ金田一耕助が、次々お化けに襲われる。
はい。
ところが、その、お化けの存在に志村の金田一耕助がドジで気がつかない。そうすると、会場にいる、申し訳ないね、言葉が汚くて、ガキどもが、声を合わせて叫んだ。志村、後ろ、後ろ。これが割れんばかりの大コールになって、志村後ろ。彼の後ろに下がった生首。それを会場の子供が志村に教えるんだ。志村がその声に気がついて、え？後ろって振り返ると、ピョーンと生首が上に上がって、誰もいない。志村が怒って、いないじゃないかって言いながら次に進むと、女の幽霊が、またみんなが、志村、後ろ、後ろ、後ろ、いくらでも持つんだ。そのたんびに、志村はお客に向かって怒るんですけども、ここで、すごいことをやり始めた。萩本さんのパロディーなんだよ。
え？
お客を使うんだよ、素人。
そういうことか。
志村はもう対抗できるんだよ、金ちゃんに。あの笑いの天才の萩本欽一に、
うん、
集団でやるんだよ、それも、
うん、
気仙沼ちゃんとか個人じゃなくて、ガキ全員を会場、ごめんなさいね、言葉悪くて、会場にいるガキ全員を自分の共演者にしてしまう。
はい。
その共演者の子供たちと一緒にコントを作るんですよ。はっきり言いますが、これ、笹山さんっていうライターの方も書かれておりますが、 この頃志村さん相当天狗だったらしいね。
まあそうでしょうね。でもね、
なるよな、ちょっと準備が遅いと何やってんだお前らって言いながら怒るような人だったらしい、で、イカリアさんの耳元で態度でかいっすよ、イカリアさん叱ってくんないと、うちのスタッフもむくれてますよ、イカリアさん言わなかったって、志村にそのままにしたという。
へえ。
で、この時に態度がでかくなった志村に対して加藤茶、中本浩二、高木ブーもおおらかに彼を包んだとい う,
う
ー
ん、
ここにドリフの真髄があるんですよね。もちろん志村さんただ単に態度がでかかっただけじゃないんですよ。彼は負けたくなかった、だからどんなことでもやるっていう腹積もりで、その準備が遅れたりすると怒り屋さんより怒ったというから、
うん、
自分が舐められてることも知ってた、荒井中の代わりに入ったやつだろうみたいなのがまだあったから、このあたりが面白いとこですね。さあ、ドリフ伝説、まだまだ戦いは続きます。この続きまた明日のあなたの上で。